対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられない男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりするトークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろんな意見を交えて発信していく番組です。
はい、
飽きちゃったよ。
こんにちは、こんばんは、西郷さんです。
ワンダです。
どうも。最近さ、
うん、
寝てる？
いや寝てるけど
いや寝てるっつうかさ、どうですか睡眠は46になって。
あのね、すごい寝汗をかくんで。
寝汗？ああ、うん、そうなの。
良くないなと思って、病気の前兆かなと思ってて。
寝汗って良くないの？でもみんななんかコップ一杯分ぐらいかくと。
いやいやいや、もうね、
うん、
なんだろうね、そのやっぱりちょっとストレスが溜まってるのかどうか分かんないんだけど、風邪ひいた時ぐらい汗かく。
相当ですよ。あの
38度ぐらいびっしゃびしゃになって下着を変えなきゃいけないぐらいかく時がある。それ毎日じゃないか
な。なんか更年期じゃないですか。
いやいや、そういう風に言われるとちょっと失礼だな。
更年期だろう。
まだまだいっぱいおりますよ。
まだ製造中。
そう、製造中、製造中。
あ、そう、マジで。工場閉鎖のあれはないの？危機じゃないの？
もうしらす揚げの時代になってるからね。
もう LINE が止まるんじゃないかっていうぐらい。そうなんだ。
どうなんですか？
ふわね、いや、めっちゃな、いや寝れなくはないんだけど、なんかね、浅い浅地夢見し、えひもせすんのやつね。うん。
今の大河ドラマ的な感じになってる。
そうそうそう。結構、まあ夜はね、まあ、子供と一緒に寝るんですよ基本ね。
うんうんうん、
まあ早く帰った時は。だからまあ布団に入るの9時半とか10時ぐらいに布団入って、うん、でそこでまあ絵本読んだりなんだかんだしたらもう一緒に寝てんだよねほぼ。
うんうんうん、
で僕は自分の部屋まで移動しなきゃいけないから、目が開いた時にパッと移動するんだけど、まあ、そうなったらだいたい11時回ってたりとかするんだよね。でそこから寝るんですけど、寝たかなって思ったらペッて目が開いて2時とかね。
ああ、よくあるね、夜中に。
そうそう、そこからあともう30分おきに目が開くみたいな。もう5時ぐらいになったら諦めるみたいな。
うん、
でそこからもうなんかひたすらちょっとなんだろうね、うん、最近だから寝れるようにっていうことでどういうふうにはいいかなと思って、僕が今一番いいなと思ったのは、
うん、
やっぱりその古墳ツアーとかがあって、古墳のことを勉強しなきゃいけないから、
う
ん
う
ん、
そうだね、
手塚山大学の講義を聞くんですよ、 YouTube で上がってるやつ。
面白そうやな。
いや、それがさ1時間半ぐらいあるんだけど10分で寝れるんだよねそれ。
そんなに寝れる？
そう、すぐ寝れる。で同じとこずっと聞いてるんだから、
でもさ結局寝つきが悪いのと睡眠が深いのとは違うからさ、俺は寝つきが早いから、もうだってどちらかというともう枕に頭をつけるかつけないかの状態でも寝るし。
伸びたじゃん。伸びた、伸びた睡眠法を取ってんの。でもワナさんは大体何時ぐらい寝るんですか？
早ければ9時半。
早くね、小学生じゃん。
いや疲れ切ってんだよ。こんな話ちょっとラジオにするのどうなのかなと思うんだけど、
まあまあね、
朝は早く会社行って、はい、早く帰って飯食って寝たいんだけど、風呂入ったらもうそのままどこにも寄らずベッドの中に入るからね。
お、電池ゼロですね。もう残りの電池が。
そうだよね、もともとそのさバッテリーがさもう消耗してるからさ。
あ、そうだね、パーだったのになんかちょっとスマホいじってたらすぐ 80% ぐらいになってるみたいな。
そうそう、だから45過ぎたらさ、
あるね、
人間としてのパフォーマンスも落ちてくるじゃん。
あ、バッテリー変えないといけないな。
そうそう、バッテリー変えることできないんだ
よ。そうやね。あ、いや、それはまあ疲れてるわ多分。
これさ、それでさ寝ることって言ったらさ、ちょっと一つ話したいことがあって、出張とか結構多いから浜松町にこの間行って。
は、東京？
東京ってさ今、うん、すげえやっぱりあの観光客インバウンドっていうの？
まあまあまあ増えてますよね。
でもアパホテルとかももうえぐいわけ、1万5000円超えてる感じでなんだよね。
アパカレーのくせに？
そうそうそう。欲出してみて、別にビジネスホテルじゃなくていいかと。
うん。
ちょっとあのカプセルに泊まってみようって思って。まあ、なんかサウナとかあるんだなと思って。
いや、まあまあいいけどしんどいかな。
そう、それでしんどいやけどいいかなと思って泊まったんでね、浜松のちょっとおしゃれっぽいところに、ね、
うん、
で今ちょっと西郷さんにさ、
はい、
LINE で送ったんだけど、
はい、
それ開いてほしいんだけどさ、このカプセルホテルってもう本当にバックパッカーしかいなくて、
うん、じゃあ海外の人しかいないってこと？
海外の人しかいない。
スリープフィットスキャン、何これ？
それがさ、
うん、
実はカプセルホテルなんだけど、
うん、
なんかそういうサービスがあって、
はい、
あなたが1日一晩寝る時の寝返りをした回数だとか、
すごいね。
で無呼吸の時の情報っていうのを全部俺が寝てる時にカメラかなんか、
うん、撮ってる写真撮ってるよこれ、完全に盗撮されてんじゃんマジかよ、
すごくない？これで全部、うん、データが出てくるわけ。
本当だ、出てる、書いてる。
ペロペロに酔っ払って帰ってきて、
うん、最初覚醒ってなってるよ
睡眠時間9時間してんだよ、8時間59分、22時54分から7時53分に起床しましたと、
うんうん、
なんでこんなの分かんないなと思うんだけど、
やっぱ動きがないからね、
うん、多分ほんと29分間は多分 YouTube からなんか見てたんだろうね、
うん、
寝る前まで、
うん、
中途覚醒が6回だって。この中途覚醒の意味はよく分かんないけど、
うん、
睡眠効率 91% ってむちゃくちゃいいよねむちゃくちゃいい、効率的によく寝てる。で深い眠りは448分
寝てんな、おい寝てんな。
一晩の寝返り回数25回、
あ
いびきは1時間に1回だから全然書いてねえな。
1時間に1回書いてればまあまあだろうが
しかもいびきの音量がね 26デシベル、
あちゃんと書いてあるね。
一定のリズムでない呼吸回数は1時間あたり25回あって、
うん、
10秒以上呼吸が止まった回数は1時間に1回あるらしい。呼吸をしてない無呼吸の時の長さの最大値、
うん、
マックスが14秒、まあだから大して普通でも止まってないでしょ。
まあまあそんな、まあ言うてもか、
止まる人はだって30秒とか1分とか止まるんじゃないの。
なるほどね。あでもなんかその後に基礎知識みたいなページがありますね、ちゃんと。
でちゃんと写真も撮られてんだよ。
撮られてる。
でこのグラフ化されてさ、心拍数とかさ、すごくない？
これ研究してんだ。じゃあデータ取られてんじゃんデータ取られてる。
これ調べてみたんだ俺、うん、興味があって、うん、それ住友理工っていう会社がこれ作って売ってるんだよ。だけど、まあ、愛知県にあるんだよね。俺よく行くんだけどさ、小牧ってのに今度ちょっと喋ってみようかなって。御社の製品で全部俺の寝てる時の俺の状態暴かれましたね、言うて。
面白い。俺もやってみたいな、これこういうのね。面白いですね、なんかこのデータは。
これ面白いでしょ。
データは面白い。
ナインアワーズ
睡眠研究チームだって。今ね、こういう睡眠をいろいろデータ化するの流行ってるからな。
そうなんだ。だからスリープラジオがまた始まってもらわないとダメだ。
そうですね。やってほしい。はい。というまあそんな感じですか。睡眠については。まあ面白いですね。いいデータでした。まあいい睡眠取れたらいいですね。まあ我々のラジオを聞いていただいたらすぐ寝れますから皆さん。今日は前々回ぐらいに昭和45年の昭和プレイバックねやったんですけど、まあその時にも言ってたんですけど、まあ45年山盛りなんで2回に分けますって言ってたやつの2回目
ほう
ということで、今日は万博尽くしでございます。
おいいじゃないですか。であれ来年も万博ありますしね。
まあ今回はその万博にスポットを当ててやりたいと思ってます。皆さん最後までよろしくお願いします。春のですね、古墳ツアーのお知らせ。
よい、今年もやっちゃうの？
今年もやっちゃいます。5月の18日土曜日でございます。一応ですね、時間は昼から、まあ、1時頃かなっていう感じに、思っております。まあ詳細はちょっとまたね、参加する方にお知らせするとして、5月18日土曜日、場所はですね奈良県桜井市でございまして。
桜井、
いいとこなんですよ。
いいとこでしょう。
本当に大神神社とかね、皆さんに
最高だね。
めっちゃでかい鳥居をね見てほしい、
うん、
もう場所的にはまあ3世紀頃にまあ日本がまだまだね、
うん、
こう和と言われてたところですよ。魏志倭人伝の和ですよ、
ね、
その和と言われてた頃のその時代の奈良の古墳をですね巡りたいというツアーでございます。
やったぜ。
まあ、昨年もやりましたけれども、まあ、歩いて巡るということで、まあ、参加費は無料なんですけども、まあ、現地までは皆さん頑張ってきてねということでございます、うんうん。まあ、近鉄で来ますと大阪方面からだったら、大和八木の先名古屋寄りという方でございますね、はい、はい。まあ、大和八木はすぐです、まあ、JR でも近鉄でも桜井という駅ですので同じ駅ですので、はいはい、集合ということでございます。まだ参加希望の方はですね、5月の10日くらいまでにですね、あの番組のメール であのお申し込みいただきたいと思っております、うん。一応、ま、番組のメールアドレスは負けられないぜ @gmail.com 負けられないぜ @gmail.com もしくは X ですね、 X の DM でも、まあ、承りますということでございますので、うん、はい、初夏の山辺の道をですね一緒に巡りましょうと。
いいですね。
あとはワンダーさんが晴らすだけですよ。
晴らす、
晴らす、ハラスメント。
ハラスメントをしちゃうの俺。
晴れハラスメントをしてください。
全然ピンとこんけど何晴れって
前回みたいに晴れハラをしてください。晴らしてよ天気を。
ああそういうことね。
お天道様見してよ。
大丈夫よ。
前回やりすぎたからねあなた。だからハラスメントなんですよ。
でもね、俺雨男をね連れて沖縄でもね雨予報でもハラす男だからね。
さすがハラスメンター。ハラスメンターだね。
そうそうそう。ハラスメンタル。
ハラスメンタル。そう。そんなのはいいです。はい。ということで、はい、まあきっと晴れるでしょう。
はい。ぜひ
ともなんで皆様これはまあ楽しいと思います。まあ私も頑張って、ちょっと今ツアーのね内容もねりねりねりねりしておりますけれども、体一つで来ていただけたらと思います。
はい。
はい、ではぜひよろしくお願いいたします。
盛り上がっていこうぜ。
お待ちしてます。はい皆さん今日はですね、うん、昭和プレイバック。昭和45年1970年の第2弾ということになるんでございますが、じゃあまあせっかくなんでやっぱりお決まりなんであれはやっちゃっていいんじゃないかなと思うんですけど、ワンダーさん、
いやいやいや
いやいや、あれやんないと始まんないんですよやっぱり。
息が続く、
やりましょうよいやいや、
ユニコーンのフーガみたいなやつだ
いやそこはさ、まあ、なんとかみんなさ、やっぱこれがないと何でもそうだけどきっかけみたいなのがいるわけよ。
はいはい、行きましょう。
なのでちょっとお願いしますよ、ちょっと命を削ってくださいよ。
ね、ちゃんといけるかな
じゃあコンディション届いてくださいよ。行きますよ。では昭和プレイバック、
プレイバック、プレイバック、プレイバック、
いいよちょっとディレイ気味できたね。ディレイ気味で。ディレイ。ああ。やっぱりなんか、コンプレックスが始まりそう。
お互いね、はい、見つめ合って。
うん、そうそう。
握手して、
ね。そうですね。そういうことで、うん、昭和45年皆さん戻ってきました。でね、まあ、万博だけに特化した話をしようかなと思ってるんですが、1970年の万博と、
うん、
この度大阪で2025年またやるんですよ万博。それをねちょっとまあ皆さん知ってはる方もいると思いますけれども、ちょっとこの番組でもね触れたいなと思っております。
それは知りたいね。まず場所が違うもんね。
知ってますかっていうのをちょっとやりたいんですけど、うん、今回そう場所が違うんです、うん、僕つい最近まで万博記念公園でやると思ってました。だって万博っつったら万博記念公園でやるだろう。場所言うとこれ大阪以外の人は分かりにくいと思うけど、まずその中央線っていうのがあって、本町からずっと東西に行ってる、でその地下鉄中央線の最終の駅が今コスモスクエアっていう駅なんですよね、西側の駅が。でそれがそうそう、それがじ言ったら北港ってやつなのよ、
うん、
いわゆる北港、北の港と書いて北港で、そこからさらに地下鉄を中央線を伸ばしてその夢島っていうところまで行きましょうっていうのを今やってて、4年度だから来年の3月末までに開業するっていう。舞島はね、舞島大橋とかあるんですよ、うん、だからユニバーサルスタジオジャパンからさらに舞、この花大橋っていうのを通っていくと舞島っていうところにつくんですけど、うん、 さらにその舞島の南に夢島っていうのが人工島、
はいはい、
まあそういうことなんです。で万博をここでやりましょいっていう話なんですけれども、で私あの趣味でその前回の1970年の万博と今回の2025年の万博とのちょっと違いのをですね、比較表を作った
んです。何なんそれ。あ、すごい。
比べながらやった方が分かりやすいなと思って。
面白い。
2025年のこの万博、
うん、
正式名称ね、
うん。
正式名称は2025年日本国際博覧会。1970年の方は日本万国博覧会。だからもうここはちょっと違うね。国際っていうのと万博って、うんうん。まあ今は万博っていう言葉がないからね。
そうだね。
っていうこと。で、テーマですよ。テーマが。
テーマ大事よ。
2025年の方は、
うん、
命輝く未来社会のデザインテーマです。
英語で言うと
デザイニングフューチャーなんちゃらオアアワーライブみたいな感じ。わかんない。そんな感じ。
ソサイエティフォーアワーライブス。
ああ、みたいな感じ。
うん
うん、まあまあそう命ですよテーマ。
うーん命。
うん命。T.I.M. じゃない命だよ。
いやいやいや同じこと
ないんだ。1970年の方は人類の進歩と調和。全然違うよねコンセプトがね。
そうだね、ま、昔は過去から現在。今回は現在から未来みたいな感じかな。
その未来を見てるんだけど、1970年の方はどっちかっていうとこう生活をもっと豊かにしようとか便利に生きようとかね、うん、そういうような感じなんだけど、今回は人間の命みたいなところがテーマに結構あるんでね。だそこら辺が結構違う。開催年は当然ですけど1970年、2025年、期間がね2025年の4月の13日から10月の13日の184日間。
お6ヶ月約。
その1970年の方は期間が183日間。
うん、じゃあまあ同じぐらいだね。
1日長いんだよ。だから2025年の方がこれは多分わざと狙って1日増やした。だって1日違いにする意味あんまなくない。
俺も愛知万博行ったけど最初の方は結構空いてて後から混んでいくっていうのがあるから行かなきゃいけないからみたいなあるから早めに行った方がいいかもしれない。
まあ僕のその万博って一回も行ったことないからどんな雰囲気かよく分かってないですけど。で場所がさっき言った通り夢島です。何しかねこの花区夢島なので。前回の1970年は、吹田市ですね。大阪府吹田市千里丘陵、ね、まあ竹やぶを切り崩してね作ったんですけどね、うん、で最寄り駅は今回はまあ夢島、おそらく夢島という駅名になるだろうと思われます、うん、新駅でね、
うん、
前回の1970年の方は万国博中央口駅です、
うん、
今ないですね万国博中央口は。
でもモノレールだよね、あの痛みの空港から
。違うんですよ、ワンダーシー。それは違うんだよ。
え、あの時
北大阪急行線なんです。
あ、そうなんだ。
まあ後でちょっと細かく言おうかなと思って、何しか北大阪急行線です。これは今走ってるモノレールとはものが違います。
あ、ということは江坂からそのままあの万博公園に繋がってた。
まあ江坂でも天王寺でも、まあ御堂筋と直接行ってたんで、何しかそうそう御堂筋線で直接来れますっていうと、参加する国の数が今回の2025年が153カ国の予定、
うん、
1970年の方が76カ国、
まあ、全然増えてるじゃん
です、うん、まあね、まあ今はそうでしょうね、増える数は。参加団体はまだ未定ですけど、一応2025年が13団体、前回が32団体、
うん、
これは民間もいろんな含めてね、
うん、
で会場の面積、これがね全然違うんですよ。夢島の方は、155ヘクタール、その吹田市の方は330ヘクタール。
あー、そう、全然違うね。
倍です。だから2分の1です今回は。
確かに
大きさ的に
万博公園ってもうね1日遊べるもんね。
いやもう広すぎる、広すぎるもん。あそこ、まあまああれのだから半分ぐらいの規模、うん、大きさ。入場者数総数で、ね、期間中この6ヶ月間で今回の2025年の、目標数値は2520万人という数値です。1970年、何千万人かというと6421万8770人。
あそこでもなかったんだね。
6400万人っておかしくない？
だから2人に1人が来てるんだね。
2人に1人って書く、当時の人口からしたら3分の2です。
えぐ。
まあ当然それはリピーターもあるだろうけど、1日の平均入場者数、うん、今回の方は、平均で28万5千人を見込んでますが、前回は35万人です。
めちゃくちゃ来るよ
1日ですよ。1日ね。
いやーもうそれ USJ とはもうあれでは違うね全然ね。だって前のさ愛知万博も全部並んだもん。スペイン館とかイタリア館とかさ、うんうん、行こうとしたらすげえ並んだもん。だから期間中のパス買って行かないと1日は回れない。
いや多分そうだと思う。1日では無理だろうね、うん、何日も行かなきゃいけない。チケット代ですよ、うん、あった、うん、まあこれね今回の2025年はいろんなパターンがあるんですけど、うん、1日券、まあ、今発売されてるのは前期分って言って7月の18日まで入れますよっていうのが発売されてて、それが大人1人5000円です。で早割りで取ると開幕1週間10日ぐらいしか行けないやつが、うん、だと4000円とかだったり、うん、超早割りっていうだと期間中いつでも行けて6000円とかね。あとパスがあって通期パスは3万です、
うん、
で夏休みのパスは1万2000円です。
なるほど。
だからまあまあ夏休みに行こうかなと思ったら1万2000円
結構すんな。やっぱ
半年間ずっと行き続けたいっていう人は3万円
3万円だったら安いじゃん。そっち買った方がいいよ。
だから3万円の方がいいかもね、うん、だって夏休みだけ行くのめっちゃしんどいくない。
しんどい
暑いしねえ。なんでまあまあ3万円出せばまあまあ遊び放題。前回の入場料がですね、うん、800円。
安い。
800円ですよ。まあ安いけど安かったのか高いのかよく分かりませんが、
安いでしょ800円は。とって
あでも当時の月収の平均5万ですからね。
高
っ。5万で800円だからまあまあ変わんないかぐらいの感じだよね多分ね。
うん確かにね。
目玉商品というか目玉の展示品。おい来たろ。いやモノマネできんモノマネできんかったクソが違う違う。でね今回は、うん、一応目玉って言われてるのは空飛ぶ車だと言われています。人が乗れるドローンってやつね。
ああドローンなんだ。分かりやすく言えばね。
うん、見ましたけど、まあ、ドローンでした。人が乗れるドローン、うん、
会場内をドローンで、
そうそう、飛んで移動ができるということらしいですよ。
いや危ねえよ絶対事故起きるよ。
いやいやそれがそれ大丈夫なんですって。それが
そうなの。
いや知らんけど
知らんのか
よ。いやでもそれでも大丈夫じゃなかったら使わないでしょ。
まあね
だまああるんだと思いますよそれぐらいはね。前回はその1970年は月の石です。アポロが持って帰ってきた。
あそうだった。
アポロの月の石はでもちょっと見たいかな。
見たいね。ツタンカーメンと同じぐらい
見たいね。見たいよね、うん、それは並んででも見たいわ。でも数時間並んだらしいですよ。
あそう
で今回のキャラクターね、うん、皆さんご存知気持ち悪いと言われているミヤクミヤクさんですね。
あのバクテリアみたいな
青と赤の、そうそうそうそう、ミヤクミヤクと生きるのミヤクミヤクさん、まあ、前回キャラクターっていうのはあんまないんだけど、まあ、強いて言うならば太陽の塔かなっていう。
でも岡本太郎あれはね、でも今でも水田インターのところ名古屋方面に入っていくのを見ると、うん、はあ大阪来たなと思うね。
高速道路から見えますから ね、
からね。みんな脇見してるよあそこ
あれね見たことない人が見たらびっくりすると思うね。
びっくりする。夜はね目が光ってる、
でかさに。ああエヴァンゲリオンのやっぱ使徒ですよあれは。完全にでかいよねあれは。でかい、
中入りましたね我々ね。
はい行きました行きました。でかいです。まあ、最後にテーマソングが決まってます、はい、今回の2025年の方は小袋さんのですね、この地球の続きをという曲で、どんな曲か分かりません。
堺の人だったでしょ、うん、小袋さん。
で前回は誰かというと、これは知ってますよ、世界の国からこんにちは、南春夫でございます。
あなるほどなるほどなるほど。某有名モノマネアクターにやってもらわないといけないね
誰それ誰
それは俺も言えないけど
言われへんのかい。はい、ということで1970年の万博っていう比較はまあ先ほどですけど、
はい、
まあ、詳しい話というか、まあ、ちょっと概要というか、まあ、どんなことだったのかなって知ってる人も多いからね、あんまり我々がそのわざわざ言う話でもないのかもしれないですけれど、
うん
まあ、僕は今回調べててワンダーさんと同じくも知らなかったんですけど、
うん、
さっきほらモノレールの話あったじゃないですか。
おお確かに。
それねちょっと 僕の作った PDF の最後のページの1個前ぐらいのところに路線の様子が書いてあるんですけど、
はいはいはい、おお書いてあるね。
今ですね、皆さんご存知かと思いますが、まあ大阪の市内には御堂筋線っていうのがありまして、うん、まあこれが言ったらメインなんですね、
うん、
で要するに南の方は中本っていうあの境の方からずっと上がってきて、うん、
はい、
天王寺、難波ね、そういった、まあ、梅田とか、まあ、周囲のとこ通ってくるわけですよ、縦に。今は千里中央まで行くんですけれども、うん、万博公園に行くために、途中、江坂という駅からですね、ここが先が北側の方にぐっと伸ばされまして、うん、
はい、
で今でもありますけど、緑地公園駅、
はい、
桃山台駅、
うん、
で、千里中央、はい、で、千里中央から、今現在は大阪モノレールがその高速道路沿いにずっと走ってるんですけど、地面ですね、今の高速道路が走ってる地べたのところを北大阪急行線が走ってました。
ああそうだったんだ、知らなかったよ。
そうです、だから高速道路の脇のところをですねずっと電車走ってたのね。千里中央から進路を東に向けまして、まあこれ言ったら中央環状線なんですけど、
うんうん
うん、車乗る人は分かると思うんですけど、その中央環状線のずっと万博公園の万国博中央駅まで、この北大阪急行線が走ってました。
茨城か。
そうそうそう、茨城市の方に向かって。うん、で、今の万博記念公園駅っていうのはモノレールの駅があるんですけど、
うん、
その駅は、今言ったら万博記念公園に入ろうと思ったら、
うん、
千里中央側から行くと出て一旦改札出たら、
うん、
なんかこう高速道路を橋みたいなの渡らなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
うん、渡って万博公園の入り口のところに入っていくっていう感じだけど、
うんうん、
元々の駅はあの渡った先のとこですよ。
そうなの。
そうそうそうそう、そこにも直接行ってた。
ああそうだったんだ。
モノレールがこの万博の時にあったんですけど、
うん、
モノレールは万博の会場内をぐるりと回るようにモノレールが走ってました。ぐるっと一周回れるんです、
あのそうだったんだ
公園を。そうそうそうそう、今はもう全然ないですけど、結局この、モノレールは関東の方に行ったのかな、確か東急かなんかが最終的に買い取ったというか、なんていうか、
うん、あそうなんだ、
そうそうらしいです。
見事にここの周りに山ばっかり竹林竹林だったのが大きな町ができたね、この万博ができたことで。
できましたね、
うん、
まあ本当、まあ、今行っても分かりますけど山ですよ。
山ですよ
山ですよ、ここ千里なんて。
でもね、俺大阪行って思ったのはね、はい、こんな町中なのにちょこっと行ったらもう本当猿がいるようなとこだったもんね、うん、このあの、
まあ、実際でもまあこの今でもまあいますけどね、本当に、
うん、まあいいとこですよ。
まあそんなとこに作りましたと、
うん、
いうことでございます、
うん、
概要はある程度さっきちょっと言ったんでちょっと飛ばしまして、
うん、
いろんなね、まあ、展示というか展示館というかパビリオンというか、
うん、
パビリオンっていう言葉も多分ここまでこれまでなかったんじゃないかなと思うんですけど、なんかこういう博覧会とかですよね、パビリオンなんていうのは、
はい、
でいろんな企業のパビリオンなんかがまあバーッとありまして、うん、本当に IBM 館とか、
うん、
久保田館とか、久保田館って言ったらもう僕はなんかコンバインが出てくるんじゃないかなって思っちゃうんですけど、
ね、堺にね大きな久保田の工場があるからね、
いろいろ古川電機とかね、
うん、
まあいろいろありますよ。当然パナソニックもありますよ。
パナソニック、うん、東芝
IHI 館、
どこ敏夫さんのくらいかな。
かなりだから、まあ今回2025年がどういうのになるか分かんないですけど、
うん、
だいぶね彩り変わるだろうなっていう感じですね。要はまあ電子機器とかそういうメーカーだったりとかが多いイメージですけど、この1970年、あと家電製品とか、まあ、そういうところが多い、ね、多いかなっていう感じですね、うん、入場者数は先ほど言った通り6421万人ということで、うん、1日の最高の入場者は83万人ですよ。あなた
やばいね
グレーエキスポみたいになってますけどグレーエキスポでも83万人は入んないか
ねえ、もうあの米粒よりも小さかったって噂の
うん、ほんとほんま そんなぐらいの、なんかね、でも83万人入ったらパニックになるで。
そうだよ、83万人って、うん、
もう想像つかないですけど、まあ183日間あったんですけど、いろんなことがありました。なんか記録ずくめみたいな感じなんですけど、こんだけ人が来たということもあって、
うん、
この駐車場は281万台が183日間で来たそうです。
いやいやいや、もうすごいことだったろうね。
すごい。迷子は4万人超えです。4万人。
あ、そりゃ4万人になるよ。
迷子4万人ってもうどっかの町だぜ。どっかの町より多いぞ。尋ね人、うん、尋ね人12万人です。
いやいやいや、まあでもこの頃ね、スマホもないからね。
まあないからね、どっか行っちゃっては会えなくなっちゃったみたいな、はぐれちゃったみたいなのが12万人、
はいはいはい、
と拾得物落とし物ね、5万4000件、
うん、何を落としたんだろうね。腕時計。
いやいや、でもお金とかじゃないかな、まあ、小銭とか。
金なんかわかんねえよ、ハンカチやろ。
お金はね、ここ書いてないんですけど、4000万円ぐらい落としたらしいですよ。
そんな落とすんだ、やっぱり。
4000万ってすごくない？
ね、
見物中に産気づいた婦人などもいたりとかして、まあ、休館の数は1万人を超えました。子供を産んだ人一人いるんだって。
え？
万博で。
なんて名前にしたんだろうね。
そらもう、万博子でしょ。
いや、訓読みした子じゃないの。
ガヤローだな君は。多分ね、あの鬼面組みたいな名前したんだと思いますよ。
そうだね、
うん、一つの目玉というか、太陽の塔、
岡本太郎。
そうそう、岡本太郎が作ったこの太陽の塔なんですけど、これの規模にちょっと触れときたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、相当でかいよってさっき言ったと思うんですけど、高さが71メートルあります。
高い。
でかい、でかい。基礎部分の直径は約20メートル。
ああ、そうだったね。
足元のね、直径20メートルですよ。腕の長さは25メートル。片腕だけですよ。
片腕だけで、ね。
片腕だけで。黄金の顔っていうのが一番こう、てっぺんについてるんですけど、あれが直径が約 10.6 メートル。
あれだって夜行くと、ピカッと目が光るもんね。
光りますね。
高速降りて見てると、スイタのインターからね。
太陽の塔って顔が3つあるんですよ。
知ってます。
てっぺんのその今言った金色の顔。うん、と正面のちょうど胸元にある白い顔、
うん、
まあ絵ですけどね、
うん、
でもう一つ裏にあるんですね。
裏にあるんですよ。
裏のやつはあんま見えませんが、
かっこいいですよあれ。
はい、将来と過去と今を表してて、過去が裏の黒い顔、
うん、
白い正面の胸元にあるのが今、
うん、
未来がこの金の顔らしいですよ。どういう考え方かよくわかりませんが、まあそういうことらしいです。
でも当時は中入れたんだね。
そうそう、中入りました。今でもまあ申し込みも入れますけどね。
入れる
よね。入れますけど。
5年ぐらい前に中入れるのがあったよね。それまでは入れなかったんだ
よね。入れなかったです。中も一応なんか生命の神秘みたいなのをこう表現してますけどね。興味があれば皆さん見てください。総工費ですよ。お金。
いくらですか？
いくらでかかったかと思います。大体ワンダさん、どんなもんかなっていうこう。
その何、太陽の塔自体の話。
そう、太陽の塔作るのにワンダーさんだったらいくらで作れるかって話。今の価値とちょっとちゃうからな。難しいっちゃ難しいけど、ヒントで言うとこの太陽の塔って今は独立して、うん、まあ昔から独立してるけど、その塔があって、塔しかないんだけど、その周りにかつては建物がずっと
あった。あったね、
うん、あったらしいね、その当時は。だからその建物と塔と全部含めたら25億です。
当時で25億？
当時で25億。
じゃあ今だったら100億ぐらいだ。
当時の価格でいいんですけど、太陽の塔作るのにいくらかかったかっていうのが、これクイズワンダーですよ、実は。
それが多分足場とか結構金がかかると思うんだよな。
うん、だから25億の間でどんぐらいその太陽の塔が占めたかという。
単純にいくと4分の1なんだけど、これに安全率をかけないとダメだから10億。
10億、
うん、
ファイナルアンサーですか？
ファイナルアンサー。
それ間違ったらじゃあその差額分払ってもらいますよ。
いやいやいや、意味分かんない。誰に払うの？
僕にですよ。
いやいや、なんで雨降るやつになんでそんな金払うの？
そうですか。正解はですね、6億3000万円です。
ああ、やっぱそんなもんか。
まあ4分の1合ってましたね。4分の1合ってました。という感じですね。
周りの金かかるよね。
まあでもほら、 今でもまあ、ああやってシンボルになってるわけですから、すごいお金かもしれないけど、まあ、作ってよかったんじゃないかな。まあ、また、皆さん、ぜひね、大阪来た時は寄ってみてください。まあ、インパクトだけはありますから。はい。という、まあ、太陽の塔の話でした。まあ、あと、最後、簡単にちょっとだけ話したいんですけど、
うん、
まあ、この万博で出展して、その後に、まあ、現実的にこう復旧したものっていうのがあるわけ。
はいはい。
それがいろいろあるんですけど、もうめちゃめちゃあるんですけど、
うん、
まあ、代表的なところで行くと、これはワンダーさんお世話になってるかな、温水洗浄便座。
ああ、とうとう、ウォシュレット。
まあ、とうとうの商品名ですけどね、ウォシュレットは。うん、はい。あと、動く歩道。
はいはいはい。
ムービングウォークね。なんとなく、どっかにあります。まあ、梅田にもありますけどね、阪急のところに。はい。あと、ワイヤレスフォン。要するに、携帯電話です。当時の、すごいですよ、ワイヤレスフォンは。本当に、平野ノラかっていうぐらいのやつ。
平野ノラよりも20年ぐらい前じゃない？でも。
そうそうそう。だから、本当の最初の初期のワイヤレスフォン。あとは、まあ、コンピューターですけどね、コンピューターの囲碁だったり、コンピューターハンドゲームって、これは何かっていうと、UFO キャッチャーです。
あ、はい。
とかね。うん。あとは、テレビ電話。まあ、テレビ電話もね、今ではもうスマホでもう簡単ですけど、当時はまあなかなか、結構でもテレビ電話って復旧しなかったじゃないですか。
回線がだって細かったもんね。細かったというか、その周波数帯がね、
うん、社長室にあるイメージ、テレビ電話って。なんか社長とか役員の部屋にあるみたいな。そう
ね、
うん、そんな感じ。
なんか昔俺らが会社入った頃に営業者とか、はい、そういう車与えられたら必ず AM ラジオで、
はいはい、
で上の人たちはもうなんかナビがついてるみたいな、
うん、いいやつね、乗ったりとか。
今でさえっていうことです、
うん、であとローカルエリアネットワーク、いわゆる LAN ってやつね。今はもう当たり前ですけど LAN、 これもこの時に、まあ、初めて出てきたみたいな。とか、まあ、先ほど言ったモノレールもそうですし、あとピクトグラムってやつもこの時にね、一番最初が東京オリンピックの時に、要は男子トイレここみたいなんで、男子マークみたいな、
うん、
ああいうのが出てきて、ここでも採用されて全世界誰が見ても分かるってですね、
うん、
電波時計だったり、あとタイムカプセルとかもね、この時、
はいはい、
まあこれは流行ったというか、まあ、タイムカプセル埋めたんです。これ以前も話したことあると思いますけど、
うん、
今も埋まってるんですよ。
あ、そうなの。
タイムカプセル埋まってます、埋まってます。
腐ってるでしょ。
5000年後に開けるんで。
いやいやいやいや
6970年に開けるそうです。
いやいやいや、絶対腐ってる
2000年に1回開けて、でそっから一応100年ごとに1回開けるらしいですよ。
あ、そう。
じゃあ次開けるのは2100年です、見れるかな、見れるかな、
気がやばそうだな
僕ら見れますかね、2100年。
いや、見れるわけないじゃん。もうだって俺次、ハレー彗星が見れるか見れないかと思って心配してるぐらいなのね。
2100年、あと75年後ですよ。ワンダーさんいけんじゃない？ 75 年後だったら。
いや、もう酒とタバコやめたらいけるかもしれんけど。
それでもきついかな。冷凍保存してもらわないけど。
そうだね。
電気自動車。今はね、もう日産リーフとかありますけど、
うん、
この時はあったんですよ、電気自動車というようなところ。それとね、あと食べ物もね、この時から結構いろいろこう弾けてまして、
うん、
缶コーヒーがこの年以降にバカ売れしたらしいです。あったのはもっと前からあって、1960年代からあったんですけど、 UCC 上島コーヒーがこの時缶コーヒーを売り出して、この70年代から火がついたみたいな。UCC ってなんかめっちゃ甘いコーヒーっていうイメージですけど、あとファーストフードなんかもまあこの当時からあって、これは前回も話しましたけど、ケンタッキーフライドチキン第1号店とか、ファミレスができたりとか、この万博の展示の中にアメリカゾーンっていうのがあって、アメリカゾーンでロイヤルっていうステーキハウスが出店したんですけど、この出店ですごく実績が伸びて、後々にロイヤルホストになる。そう。
マジで。
はい、
今は見ないよね、でもロイヤルホスト
だいぶなくなりましたけど、まあ今でもたまにね、あれどっかの傘下に入ったよね、確かね、ロイヤルホスト。あとはまあヨーグルトなんてのもこの時くらいからこう出てきたと。
そうなんだ。
そうだ、なんかね、すごいブルガリアヨーグルトを作るにあたって、うん、明治乳業の人がすごいブルガリアの人にすごい頼み込んだらしいですよ、作り方を教えてくれっつって。
いや、そうなんだ。
流行ってないですけど、こんなのもあったよっていうのが人間洗濯機ですね。
どうやって回す？
人間洗濯機は僕写真見ましたけど、うん、簡単に言うと首は出てます。首から上が出てて、うん、下は水着を着てて、うん、丸いなんていうかなカプセルじゃないけどそういうようなところにこう座ってて、うん、首から下のところが完全に密閉されてて、そこをの中が洗濯機というか、まあ、水がバシャバシャ出てきて洗えるみたいな。
必要ないでしょ。
一回写真見てください。本当びっくりしますから。人間洗濯機。
ガンジス川に入ったらいいんじゃない。
いやガンジス川だったら綺麗なんねえだろうが。それがね、三洋電機ですかね。三洋がその時、洗濯機といえば三洋ですからね。今は今パナソニックの傘下になりましたけども。
松下幸之助の奥さんの弟かなんかが三洋電機ですからね。
うん、あ、そうなんだ。うん。だからね、今これあのあれですって、門真市のパナソニックの本社あるじゃないですか、そこのパナソニックミュージアムものづくりイズム館に行くと、うん、もう動かないですけど常設展示見れるということですよ、この人間洗濯機。一回見に行きたいな。なんか介護用ではそういうのがあるらしいですよ、ちゃんと自動洗浄機みたいな。まあもう最後です。一応ね、あとまあその後万博が終わった後どうなったかっていう話、うんうん、要はあのすごく広い330ヘクタールですよ。それをどうするかって話があったんですね、うん、研究都市とかいろんな開発をしようっていう話があったんですけど、うん、まあ結局のところ最終的にまあ今もありますけど公園として再整備して、1972年に万博記念公園として開園したと、うん、
だいぶお世話になりました。
その万博記念公園って、まあ、その文化施設とかスポーツ施設なんかを作りつつも、うん、エキスポランド、うんね、遊園地も
あれも、でもだって10年ぐらい前じゃないかな。
2009年に閉園ですね、エキスポランドはね。で2015年にエキスポランドの跡地にエキスポシティができ
て、それそれそれ
それ、ニフレルとか今はね、ありますけど水族館みたいな、
海遊館の何々に触れるから、
何々に触れる、そのに触れるっていうのがまあ今できてますけど、うんうん、まあそういうふうにまあ変わっていきましたというところですね。まあいうのがその後と。だからその後に閉園してから、万博終わってから大阪モノレールがあっちまでこう線を伸ばしていって、ちょうど今の万博記念公園とか門真まで行くっていう線を作ったんですよ、その後に。
だからそれがあの街ができて、はい、博士太郎もあそこら辺に住んでたって言ってもね。
あ、そうなんですか。知
らね、常にあの太陽の塔を見てたって言ったから。
そうなんだ。
お金持ちだから。バイオリン弾く人なんて、
う
ん。
まあまあね、そりゃそうでしょう、う
ん。あそこら辺の人はお金持ちが多いよねっていう話もあるね。
うん。だから大阪モノレール、ね、だからその門真まで行ったりとか、あとね、こっちの伊丹空港まで行ったりとか、まあ便利になって、今はね、非常に。住むにはいいような環境になりましたけども。
そうね、山田とか南千里とかね、阪急沿線、
まあ北千里とかもね、まあ当時この万博の時ですよ、うん、北千里が開発されたの、うん、自動改札が初めてできた駅と言われている、うん、北千里、まあこういうような感じで、まあ一応大阪のいわゆる北摂エリアっていうのがこの当時からいろいろこうマンションがバババババーと建ってきて、人が増えてきたっていうのがこのぐらいの時期と、まあそんな感じのお話でございます。はい、どうでしたか。
最高ですね。なんか懐かしい思い出をいっぱい掘り起こしていただきました。
いや全然な、ま、懐かしいというか、僕らはちょっとまだ肌で感じてないじゃない、万博すごかったねみたいな。僕らはやっぱちょっとお姉さんぐらいの人たちが実際に行った人たちだと思うんですよね、お兄さんお姉さん世代の人たちが。まあそういう人たちからすると、いやいや、もっとすごい、もっとそんなんじゃなくて血がたぎるような感じなんだっていうのが多分あるんだと思うんですけど、まあ我々としても文字とか絵で 見ちゃうからこういうになっちゃうんですけどね。
田舎に帰った時に岡本太郎の言葉は結構おじさんからよく聞きましたよ。
はい、なんか怒りがあるんです
か。やっぱりその6000万人も行ったってことは、その時の一大エンターテインメントだったってのはあるから。
あ、
だから大阪に行く、万博に行く、うん、で難波でお酒を飲んで帰るとか、うん、そんな感じで遊びに行ったっていう思い出の話とか、岡本太郎ってお前知らねえだろうとか、そういうのは結構聞きましたけどね、
うん、多分そうなんでしょうね。だから僕らの感覚でどんな感覚かっていうのはちょっとなかなかこう掴みにくいけど、なんでしょうね、だからその遊園地に行くとかでもないし、 まあなんかオリンピックとかいうことでもないしね、
うん、
なんとも言えないこの情熱的なたぎるような本当ことが起こってたんだろうなという感じですね。
愛知万博に若い頃に行けるところに住んでたので、
愛知九博ですか。
そう、
はいはい、
もう異質な空間でしたね。なんだろう、外国の方はいっぱいいて楽しんでる、俺たちも楽しんでるし、なんか万博ってね、絶対行かないと損だなと思ったね。やっぱり何回も何回もその期間内に足運んで、うん、結構並ばなきゃいけないんだけど、行くことでいろんなその刺激を受けれるから、だから大阪万博はいろんなこと言われてるかもしんないけど、始まったら絶対楽しいから行った方がいいと思う。う
ん、いや僕もそう思います。だから、いや行った方がいい、なんだかんだ言ってみんな行くんだから。
いやもう絶対に中止にはならないから
うん、いや行くと思いますよ。
だからちゃんと早めにチケット取らないと、チケットがないとかってそんな話になるわけよ。
そう、うん、そう思いますね、
うん、
だからまあいろんなこと言うね人がいるかもしれないけれど、
うん、
一生懸命まあやろうとしてやるんだから、成功させてね、みんな協力してあげたらいいんじゃないかなって僕は単純に思いますけれど、うん、まあそんなことじゃないかもしれないけども、うん、まあまあまあ、でももうやるんだ、やると決められればですね、
そうですよ、
まあね、楽しむつもりで、そんなことですいません、ちょっとまあいろいろ取り留めもない話になりましたけれども、一応今回万博の話ということでございました。はい、以上でございます。
よかったですよ。
ありがとうございます。はい、ワンダーさん、お疲れ様でございました。
お疲れ様です。万博の話良かったっすね。
いや、まあ昭和45年ということで、まあ54年ぐらい前の話なんですけどね、もう言っても。
はや、はい、そんなに経っちゃってんだ。
そんなに経っちゃってますよ、もう。ということで、まあシリーズとしては2回ということになりましたけれども、うん、お楽しみいただけましたでしょうかということです。なんかね、調べててやっぱ分かんないこといっぱいあるけど、楽しかっただろうなっていうのはなんとなくこう、なんかいい時代だなって感じましたね。いろんなことがあれって、うん、一概にただいい時代とも言い切れないけれど、いろんなね、その地下鉄の事故とかいろんなことがあったりとかして、すごくそのいいでも悪い意味でもいい時代で、
うん、
うん、いろんなものがこうごった煮になってるけれど、でもそれってもう今日本では今後ありえないじゃないですか、こういうような高度成長なんていうのはね。
そうだね、
うん、だからまあそういう空気をこう感じれた人たちにはすごく羨ましいなと思うし、まあ、今後我々もそういうね、なんか機会があれば肌で感じたいと思いますね、はい、
万博楽しみだね。もう本当に来年なんで、うん、ちょっと用意しておかないといけないなと思って。
そうですね、
ホテルとかもね、多分ね、結構泊まるとこがないと思うから。
ああ、そうですね、もう順々のところにもう、
そう
予約しといてい
いんですよ、ジュンジュンの寝袋ぐらいの感じで、庭で寝させてもらうぐらいでもいいんで、
うん、
犬小屋で寝させてもらうぐらいでもいいんでっていうところなんで、風呂入らせてもらえればなんとかなるからね。
いいですよ、あそこは近いから
ね、
はい、っていうところで、はい、
ということですね。
はい、まあ、今回も終わりましょうか。
よかったですよ、はい、昭和45年ってなかなか身近に先輩とかいますけどね、はい、生まれとかね、
はい、
で万博の話とかってやっぱ聞くことってやっぱり結構もう一世代上の人の話だから、
言った人となるともう一個上ですからね。
だからそういう話をちょっと酒飲みながらされると、ジェネレーションギャップアピール入れんなよみたいなとこが昔あったんだよ、俺も。なんかそんな分からへんよ、俺らが今の20代の若い子に話すのと一緒でみたいなところがあったから、今生きてるところで万博は行くべきだと思うよ。やっぱりいろんな人とも会えるし、家に閉じこもってないで絶対行った方がいいと思う
まあみんな閉じこもってるかどうかは分かんないけど、まあ
閉じこもってるよ、
まあね、そうね、まあ機会があればせっかくね近くで行けるんだったらっては思いますけどね。
まあそんなとこですかね。
はい、じゃあ終わりましょうか今日もね。ワンダさん、
いつも終わりの俺のメールアドレス俺に言わせない？
いや、もうさ、ワンダさんの仕事だと思ってます
いやいやいやいや いつも言いにくいんだこれ。
いや覚えてねえからさ言ってよ、ズバッとさ頼むよ、もう最後ぐらい締めて、はい、だからやっぱクローザーですからワンダさん、もう大野です、大野。
はい、すみません、大魔神、大魔神佐々木の方が言わせていただきますと、
はい、
メールをいただけるようでありましたら、負けられないぜアットマーク gmail.com、 負けられないぜアットマーク gmail.com、 X のポストはハッシュタグひらがなで絶負けでよろしく哀愁ということで
お願い
します。
はい、はい、お待ちしております。
ということで、すいません、今日の万博、来年も万博ありますから、
はい、
皆さん、情報収集しながら遊びたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。本日の相手はワンダーと
西郷さん
でした。
でした。
負けられないぜ、
絶対に
諦めきれないの、
アホやから
締め、
締め、
締めだもんね。
なんで怒ってる、自動洗濯機で、人間洗濯機で洗ってもらってくださいね、
心をね。
いやいや、心は無理だから下の方だけど島の景色。